山本周五郎作。
日日平安。
一。伊坂十郎太は怒っていた。まだ憤懣の収まらない感情を抱いて歩いていたので、その男の姿も目に入らなかったし、呼ぶ声もすぐには聞こえなかった。三度目に呼ばれて初めて気がつき、立ち止まって振り返った。道のすぐ脇の平らな草原の中にその男は座っていた。松林と竹やぶに挟まれた狭い草原で、晩春の日がいっぱいに当たっている。浪人者と見えるその男は、座って着物の襟を大きく広げて、青白く、痩せた、ひすばったような胸と腹を出していた。酒焼きも髭も伸び放題だし、赤じみた着物や袴は継ぎはぎだらけで、ちょっと本当とは思えないくらい、おは内からした格好である。年は28か9であろう。顔は青黒く、頬はげっそり落ちくぼんでいるし、顎は尖って骨が突き出ているように見えた。
呼んだのはあなたですか？
そうです。とその男はうなずいた。
ちょっとお願いがあったものですから。
十郎太はそっちへ戻った。相手の男は左の手で腹、そのむき出しになっているをなでながら、右手に持っているぬきみの脇差しをひらひらさせた。もちろん切腹をしようとしているのだということは明らかである。けれども十郎太は気がつかなかった。彼の頭はまだ怒りのためにいっぱいで、他人のことに関心を持つ余地などなかったのである。
要は何ですか？
えへん。とその男は、また脇差しをひけらかし、それからちょっとこびた目で十郎太を見た。
まことに申しかねるが、返しをお持ちなら少々お分けくださるまいか。
十郎太は黙って懐から返しを出した。相手はそれを受け取ると礼を言いながら、素早くその紙で抜き身の七三のあたりを巻いた。十郎太は、それでもう用はないと思ったのだろう。そのまま道の方へ去ろうとした。
そこで男は慌てた様子で、後ろからまた呼び止めた。その、まことになんですが、その、
まだ何か用ですか？
はあ、実はその、
と男は言った。
ご覧の通り私は、切腹しようと思うのですが、
そうですか。
と十郎太が言った。
そうなんです。
と男が言った。
それで、あれです。実に恐縮なんですが。
解釈をしてくれとでも言うんですか？
そうです。つまり。
その男はうなずいた。
もし願えたら、解釈をお頼みしたいんですが。
いいでしょう。
十郎太は戻ってきた。その男は十郎太を見た。十郎太は刀を鞘ごと取り、下げを外して助けにかけた。それから静かに刀を抜き、鞘を草の上に置いて、身構えをした。その男は明らかに狼狽し、泣きそうな顔になった。
あなたは、本当に解釈するつもりなんですか？
本当にとは？
と十郎太が聞いた。
だってそう頼んだんでしょ？
それは、頼んだことは頼みました。
と男が言った。
けれども、だからといってそうあなたのように、そう安直に何されるというのは、ちょっと私の方としてどうかと思いますね。
どうかとはどう思うんです。
どうと言って、その。
と男は口ごもった。
それは、多少その、 不人情だと思うんですが。ああ、そうですか。
十郎太はうなずいた。
それなら私はごめんこむって行きましょう。私は急ぎの旅なんで、実はそれどころではないんだ。
そして刀に拭いをかけて、鞘を拾って収め、たすきを外して下げ尾につけた。その男はその様子を不安そうに眺めながら、もっと不安そうに聞いた。
するとあなたは、行ってしまうわけですか？
十郎太は黙って刀を腰に刺した。
私を置いてですか？
と男は言った。
切腹しようとしている私を置いて、その理由を聞こうともせずに行ってしまうんですか？では一体どうしろと言うんです。
十郎太は少し癇癪を起こしかけた。ここに至って男は度胸を決めたらしかった。彼はもう居直ったという表情で言った。
あなたのお人柄を見込んでお願いします。私は空腹で死にそうなんです。すみませんが、ご所持の中から少し拝借させてくれませんか？金ですって？
十郎太は眠りから覚めたような目で相手を見た。
するとあなたは、そのために切腹しようとしているんですか？手っ取り早く言えば、そうなんです。それはどうも。
十郎太は相手の姿を眺め、まだ納得がいかない顔つきだったが、懐へ手を入れて、紙入れを探した。
私もそうたくさんは持っていないが、これから江戸まで帰るもんですからね。しかし。
懐には紙入れはなかった。彼は首を傾けながら、寮のたもとを探し、ちょっと待ってくださいと言って、背負っていた旅能を解いて調べ、小さな財布を見つけて、また首をひねった。彼がその財布をはたくと、中から小粒銀が一つと、若干の門銭が出てきた。彼はいぶかしげに眉をしかめ、はてなとつぶやいた。
今朝あの宿で払いをするときに、
こうつぶやきながら、上目遣いにじっとどこかを睨んだ。
どうかされたんですか？ちょっと待ってください。
と十郎太は記憶をたどった。
ちょっと考えてみるから。
十郎太はよく考えた。そうしてやがて、紙入れはおじの家に忘れてきた。はじめから持ってこなかったということを思い出した。
しまった。なんというバカなことを。
わかったんですか？
戻らなければならない。
十郎太は手のひらにある銭を見ながら言った。
戻るなんて豪腹だが、これでは江戸まで行けやしない。これでは三日の道も行けやしない。
よかったですね、今思い出して。と男が勇み立つように言った。
もっと先まで行ってからだと大変でしょう。
お屋敷はどちらですか？十郎太は城下町の名を告げた。
ああ、それなら十里とちょっと戻ればいい。
と男は言った。
相川で泊まれば明日の午前中には戻れますよ。全く世の中には何が幸せになるかわからないようなことがあるものですな。一つ私も一緒に行きましょう。
あなたが一緒にですか？
乗りかかった船ですよ。
と男は襟をかき合わせ、脇差しを鞘へ収めた。
不思議な縁でこうしてお知り合いになって、あなたがそんな立場に立っているのを黙って見過ごすほど、私は不人情な人間じゃありませんからね。
それはやがてわかりますよ。
ええ、しかしともかく。
と男は立ち上がりながら言った。
ともかく向こうの茶店で何か食べるとしましょう。まず食っての相談と言いますからね。
その男は、すっかり陽気になっていた。二。その男は嘘は言わなかった。その男は、 私は不人情な人間ではないと言ったが、間もなくそれが事実だということを証明した。二人は茶店で腹をこしらえ、後戻りして相川の宿の柊屋という、十郎太が昨夜泊まった宿でわらじを脱いだ。二人はお互いに生命を告げ合い、風呂の後で酒を飲んだ。その男の名は、姿平野というのであった。十郎太は二度聞き直して、姿平野と口の中で言ってみた上、名前も名字見たようですねと言った。姿平野は北越の浪人で、十郎太より三つ年下の29歳であった。姿平野は聞き上手で、しかも座持ちがうまいと言われる種類の人に属していた。十郎太は勘定が気になるので、初めのうちは酒の数に注意していたが、話が進むにつれて、その話の性質上、やがて気分が高揚し、自分から景気よく飲み出した。
よくわかります。私にはよくわかるな、それは。
姿平野はしんみり相づちを打つのであった。
しかも久方さんは何にもなさらない。挑戦として彼らのするままにしているというわけですね。
いや、あなたにはわからない。
十郎太は首を振った。
元来が私は政治などというものに興味はないんです。所詮政治と悪徳とはついて回るし、そうでない例はないようですからね。しかしそれにしても国元の状態はひどい。まるでもうめちゃくちゃなんだ。
わかりますよ。私も御領内を通ってきましたからね。
と姿平野が言った。
あんなに百姓や町人の窮迫している土地も珍しい。あれこそ可憐中級というやつでしょうが、至るところ怨嗟の声で充満しているという感じでしたからね。最も悪いのは、彼らがその声を無視することです。家中にだって批判の声が起こっている。若い人間の中には真剣に思い詰めているものも少なくないんだ。しかし彼らはそういう声を全く無視して、私利私欲のために平然と政治を乱っている。
それでもなお久方さんは、城代家老として何もなさろうとしないんですね。
日々時々皆平安なり。
そういうだけなんだ。
と十郎太は唇を歪めた。
彼らの悪徳はお前がすでに知り、お前の仲間が知り、心ある者が知っている。もはや隠れることはできないし、腫れ物はすでに産んでいる。間もなく自分から破れるだろう。
おじはこういうだけさ。
世の中は晴天ばかりということはないものだ。
ご風十雨は太平のごとし、そうのぼせずに落ち着いておれとね。
それもわかるが、私にはあなたの怒る気持ちもわかるな。
我々は日々平安などと言ってはいられない。物には限度ということがある。
十郎太は目をギラギラさせた。
彼らがそんなにも無知老劣で、その悪徳非道に止めどがないとすれば、これを抑える法は一つしかないでしょう。私はそう決心した。私の決心に賛成する者が9人。それぞれが持ち場を分担して、ことを決行しようとしたのです。
それが事前に露見したわけですか。
いや、彼らにではなく、叔父に感づかれたんです。最も詳しいことは知らないでしょう。何か不穏なことを計画しているという点だけ感づいて、それで急に江戸へ帰れということになったんだと思う。
十郎太は怒りと嘲笑とでムカつくような顔をし、それから投げやりな調子で言った。
そっちがそう出るなら結構。私は立って千鳥の婿になんかなりたくはないですからね。江戸へ帰ってみんなぶちまけて、もちろん殿に直訴しますよ。そうしてこの世にはまだ正義というものがあるんだということを彼らに思い知らせてやるつもりです。
姿平野は 感慨深そうにうなずいた。風呂へ入ったとき、姿平野は十郎太のカミソリを借りて、酒焼きと髭を剃ったから、今彼の顔はさっぱりと清潔に見える。もうお酒も随分飲んで相当に酔っているはずなのだが、その顔は赤くならず、むしろ平静に冴えてゆくようであった。彼は十郎太の話をよく吟味するかのように、しきりと思いふけりながら、鼻毛を抜いた。右手の母子と触手の先端で、巧みに鼻毛をつまみ、くいっと引っ張って抜くのであるが、抜いた途端に彼は大きなくしゃみをした。
失礼しました。
と姿平野は言った。
これがものを考えるときの私の癖でしてね。どうも失礼。
それから、抜いた鼻毛を眺めながら続けた。
これは私の杞憂かもしれませんが、まあ、多分杞憂だろうと思うんですが、そういうことだとすると、あなたがこのまま江戸へ帰られるのは、私としてはどうかと思いますね。
どうかとは、どう思うんです？
どうと言って、その…
と姿平野は、口ごもった。
そんな状態だとすると、久方さんが苦境に立つことになりはしませんか？あなたが江戸へ帰って殿に直訴して、もしそれが成功するとすれば、城代家老としての久方さんの責任も追及されるでしょう。それよりも私はその前に、奸物どもが策謀して、罪を久方さんになすりつけるような、無論これは杞憂だと思うが、奸物どもとしてはそのくらいの謀略はやりかねない。私はそのことを心配しますね。
すると、どうしろと言うんですか？
私が言わなければならないでしょうか。
姿平野は十郎太の顔を見た。同時に、姿平野は頭の中で考えていた。
俺はこの機会をものにしてやるぞ。
彼は行き詰まっていた。こんな放浪の苦しみはもうたくさんである。わずか一食の銭を得るために、切腹の真似をしなければならないところまで来ては、どん詰まりだ。ここはぜひともこの、単純そうな男を城下へ連れ戻して、一騒動を起こして手柄を立てさせ、ついでに俺も仕官するという手だ。仮に仕官ができなくとも相当な礼金はくれるだろう。俺は絶対にこの鶴は離さないぞと考えるのであった。
というとつまり、
と十郎太が言った。
私に計画を実行しろというのですか？
及ばずながら助成しますよ。
十郎太はうなった。うなって杯をぐっと煽って、そうかもしれないと思った。
考えてみよう。
と十郎太は言った。
言われてみれば、叔父の立場は危ない。日々平安などと言って、足元の崩れるのも知らずにいるんだから。それに、千鳥だって考えてみればかわいそうだ。
さっきも言われたようだが、その千鳥というのはどういう人ですか？
叔父の一人娘ですよ。
と十郎太は言った。
私は婿養子になるはずで、3年前にこっちへ呼ばれてきたんです。
ご城代の婿養子。
つまらないことを言いました。
と十郎太は首を振った。
もう切り上げるとしましょうか。
3. 枕を並べて寝ると、姿平野はたちまち眠り込んでしまった。食べたいほど食べ、飲みたいだけ飲み、暖かい屋具に入ったのだから無理もない。横になるとすぐいびきをかいて熟睡した。十郎太はしばらく寝つけなかった。姿の言うようには決心がつかないのである。
一度燃え上がった火を消されたばかりなので、
その火がすぐには燃えつかないというような感じであった。
あの黒富士源太有名。
と彼はつぶやく。
中島弥五郎に前林久之進、乾物ども。
そうして彼ら乾物どもの風貌を思い出してみる。黒富士源太夫は52歳の自責画廊、中島弥五郎は45歳で留守役定席、前林久之進は50歳で国元要人。これらが半生を独する中心人物で、中んずく、黒富士と中島とがその主会であった。無論十郎太は彼らを知っているし、その風貌もありありと目に浮かぶが、同時に、日々平安などという、のんびりしたおじの顔が見え、自分を江戸へ追い払ったことなども頭に引っかかって、どうにも闘志が湧いてこないのであった。
とにかく戻ってからのことだ。
と十郎太はつぶやいた。
嫌なら紙入れだけ取って江戸へ帰ればいい。戻ってみた上で腹を決めよう。
姿平野は、いい心持ちそうに眠っていた。あくる日の10時頃、二人は城下町へ向かって宿を立った。十郎太は江戸へ追放されたのも同様だから、夜にならなければ町へは入れない。相川の宿から城下までは5里足らずで、早く宿を立つわけに行かなかったのである。心配した勘定の方は払えたけれども、後にはわずかしか残らなかった。それで握り飯を作ってもらい、宿を出るとすぐ裏道へ曲がった。街道を行ってもし家中の者にでも会っては悪いからである。丘を越えたり畑の間を抜けたり、途中の山陰の泉の湧くところで握り飯を食べたりしながら、石鉢山まで来たが、まだ時間が余った。そこは山といっても、高さ150尺ばかりで、城の東北にあたり、城下町がすぐ前に眺められる。二人はそこで日の暮れるのを待った上、夜の8時頃に町へ降りていった。石鉢山の方から入ると、武家屋敷の裏に行き当たる。久ヶ岳は大手筋の遠野辻というところにあり、その構えは、30軒に40軒ばかりの広大なものであった。北表に正門、西に馬入れの門、三方に追事塀を巡らし、南側の堀に沿った一方だけ黒く塗った柵になっていた。柵の内側は杉の深い林で、その杉林が邸内の半ばを占めている。追事塀の外からも、それらの梢が高く、黒々と夜空を抜いているのが見えた。十郎太は堀に接した追事塀の端まで行き、そこから柵の方を覗いた。堀は両岸を石で組んだ幅2軒ばかりのもので、かなり豊かな水が音を立てて流れている。風のない暖かい夜で、さあさあというその水音が、杉林にひっそりと反響していた。
ここから入るんだが、
と十郎太が柵の一部を指さした。
あなたも入った方がいいでしょう。人が通って見つかるとうるさいから。
姿平野はうなずいた。柵の一本が動くようになっている。多分粛清派の仲間が、密かに出入りしたのであろう。姿平野はそんな風に想像しながら、十郎太のやり方を真似て、柵の中へ入った。
ここで待っていてください。一応様子を見てきます。
十郎太はそう囁いて、 杉林の中の踏みつけ道を向こうへ去った。姿平野は待っていた。あたりは真っ暗で、湿った空気は重たく杉の匂いがした。
俺は逃さないぞ。
姿平野は口の中でつぶやいた。
俺は逃さない。この鶴は決して逃さない。あの男をそそのかして必ず物にしてみせるぞ。城代家老の婿と来れば本筋だからな。うん。そうやすやすと見逃せるもんじゃないさ。
四半時以上も時間が経って、どうしたのかと思っているところへ、十郎太が戻ってきた。暗いのでよくわからないが、荒い呼吸や落ち着かない動作で、彼のひどく興奮していることが、姿平野にわかった。
あなたの予言が当たりました。
と十郎太は言った。
どうかこっちへ来てください。相談に乗ってもらいたいことがあります。
姿平野は黙って十郎太についていった。黙ってついて行きながら、彼は心の中でほくそ笑み、しめたなとつぶやいていた。
あなたの心配されたことは杞憂ではなかった。
と十郎太は歩きながら言った。
乾物どもは急に逆手を打って、昨夜この屋敷へ踏んごみ、おじをどこかへ拉致したそうです。城代家老をその人ですか。今この屋敷は彼らの手で押さえられ、おばと千鳥も一室に監禁されて、一味の者に見張られているというのです。
多分それは、
と姿平野が言った。
伊坂さんが江戸へ帰られたのを誤解したんでしょうな。自分たちの悪事を江戸へ報告に行ったというふうに。
こっちです。静かにしてください。
杉林を出た左側に大きな建物があった。その向こうに馬屋があると見え、馬たちの鼻を鳴らす声や地面をかくひずめの音が聞こえた。十郎太はこちらの大きな建物の中へ、姿平野を連れ込んだ。それは、まぐさ小屋であった。中へ入って引き戸を閉めると、甘酸っぱい干し草の匂いでむせそうになった。
こいそ。
と十郎太がささやいた。
どこにいる？
返事はなかったが、干し草の山の陰から、袖で提灯を隠しながら、一人の娘が出てきた。十八ばかりの小柄な体つきで目鼻立ちのちまちまとした、いかにも端こそうな顔をしている。十郎太は彼女を、千鳥の次女、小磯ですと言って、姿平野に引き合わせた。小磯は二人の前でもう一度話した。
菊井六郎兵衛という大目付の方が指揮で三十人ばかりの人が来ました。
と小磯は言った。
昨夜のちょうど今頃で、旦那様は将の力様とご対談中でした。
踏み込んできた彼らは三手に分かれて、菊井ら十人は久方清兵衛と客の将の力を取り囲み、他の一組は菓子たちを長屋に押し込め、もう一組は庭内の警備に当たった。菊井らは主人の居間を捜索して、多数の書類を押収した上、清兵衛を客も一緒に用意してきた籠へ乗せて連れ去った。久方夫人の小野女は、温和で気の弱い人だが、さすがに怒って理由を問いただした。しかし、菊井六郎兵衛は相手にならなかった。
私は何も知りません。ご家老に汚職の事実があり、それが暴露したそうで、罪状の隠滅を防ぐために非常の処置を取るのだとか聞きました。
こう言って、小野女と千鳥をも、各自の居間に監禁し、一人ずつ監視者を置いた。
召使いたち全部にも、
厳重に禁足を申し渡して立ち去った。今、正門のところに二人、邸内に五人、見張りの者がいるということである。
戻ってきてよかったですな、ええ。
と姿平野はため息をついていった。
私があなたを呼び止め、あなたが紙入れを忘れたことがわかった。そのためにこういう、その、気球存亡の場合に間に合うことができた。いや、全く世の中には何が幸せになるかわからないようなことがあるものです。
4。夜半を過ぎたであろう。小磯の運んできた握り飯を食べ、茶を飲みながら、二人は対策を練っていた。事態は急を要する。黒藤ら一味の謀略が完成する前に、ことを挽回しなければならない。十郎太は焦った。けれども、姿平野は落ち着いていた。彼らは久方清兵衛を拉致し、居宅から書類を押収していった。これは何が目的であるかと、姿平野は考えた。菊井何がしは、汚職の事実が暴露したと漏らしたそうである。多分自分たちの悪事を久方城代になすりつけるつもりだろう。そうするにはいくつかの方法が想像される。罪状隠滅を防ぐ非常の処置とは、実は罪状を城代に転嫁する工作で、最悪の場合は自白書を強要した上に、城代の命を縮める、自害という形式で、という手を使うかもしれない。そうだ、こんな思い切った手段を取る以上、そのくらいのことは予想しなければならない。と姿平野は考えた。死人に口なし。もし清兵衛が強要されて自白書を書けば、彼らは清兵衛を生かしてはおかないだろう。いや、はじめからそのつもりで非常処置なるものを取ったのかもしれない。
そうだ。確かにそれに相違ない。
心の中でうなずきながら、姿平野は鼻毛を抜いた。右手の母子と触手で巧みに鼻毛をつまみ、呼吸を測ってクイッと抜き、そうして大きなくしゃみをした。
失礼しました。
と姿平野は言った。
そこで伺いたいのですが、伊坂さんが乾物粛清をやろうとした計画と、その盟友の人数を聞かせてくれませんか。
十郎太は旅能を開いて、一通の封書を見つけ、中から巻いてある紙を取り出した。
これを見てください。それから説明します。
姿平野は受け取って開いた。それには次のようなことが書いてあった。切り込み隊指揮、伊坂十郎太。寺田文治、馬回り七十石、安川栄之助、勝目付五十石よ、川原源内、同三十五石、城がかり式、森島中太、鉄砲組支配七十石、関口平次郎、矢倉番五石よ、八田増太郎、勝ち組番頭、六十石。三方木戸、寺田音三郎、文治の弟、広瀬半六、鉄砲組番頭、五国よ、島口孫平、勝ち頭、五十五国よ。この連盟には欠板が押されてあり、関心中殺の主意が書いてあった。
切り込み隊は各分担の乾物を切る。
と十郎太は説明した。
木戸というのは城下町三方の口を押さえ、城係は
大手、西、絡めての三門を固める。こういう手はずで、各組とも30人から50人の部下が集まる予定でした。
なるほど。
と姿平野が言った。
なかなかこれは行き届いたものですな。ええ。
そして彼はまたじっと考え始めた。久方城代は自白書を書くだろうか。日々平安などというのんきな人だから、鷹をくくって書くかもしれないと、姿平野は考えた。
しかしすぐには書くまい。いくらのんき孤児にしても二日や三日は粘るだろう。
子供ではないのだから、それを書けばどうなるかぐらいの想像はつくはずだ。これは彼らが自白書を強要するとしての話だがと、姿平野は考え続けた。
この連盟者のうちから、
とやがて姿平野が言った。
腕達者で最も頼みになる人間を五人選んでください。腕が立つといえば、まず切り込み隊の三指揮者ですね。寺田安川川原、それから関口平次郎と寺田文治の弟の音三郎でしょうか。その人たちがあなたと共にことを図った盟友だということは、彼らに知られていると思いますか？そんなことは絶対にないでしょう。計画を感づいたのは叔父だけですから。
なるほど。
と姿平野は言った。
では一つ夜明け前に、その五人をここへ呼んできてもらえますかな。五人をここへですか？
姿平野はうなずいて、気球存亡の場合ですと言った。十郎太はすぐに決意した。危険ではあるが、ことは切迫している。それが必要ならそうしなければなるまい。こう思って身支度をした。姿平野は慎重にやるように念を押して、なお、矢立てと領収を求めた。十郎太は旅能の中からそれらを取り出して渡し、黒い目出し頭巾をかぶって出て行った。
さて、これで位置は決まった。
と後に残った姿平野は一人でつぶやいた。
俺は真面目にならなければいけない。自分を英雄ぶったり、傑出した人物だなどと思ってもいけない。俺は単に腹の減っている浪人者だった。そうではないか。切腹の真似までして一色の銭にありつこうとしていた人間だ。決して英雄でもなければ大人物でもない。わかるか？
そうして片手で尖った顎を撫でた。
今は軍師の位置についたのだ。これはもう確かなことだ。あとはこのヘボ頭からどれだけの知恵が出せるか。しかもごく短時間のうちに。これが問題だ。これだけが問題だ。一つ考えてみよう。
彼は提灯を覗いた。ろうそくは夜食の前に変えた。まだ十分にある。彼は干し草の束をいい具合に直し、矢立てから筆を抜いて、漁師をそこへ広げた。するとその時、不意に引き戸が開き、明るい提灯の光が差し込んだ。
そこにいるのは誰だ？
こう言って提灯を掲げて、一人の侍が入ってきた。おそらく黒藤一味の見張り役であろう。邸内に五人いると言ったが、その一人に違いない。姿平野はびっくりした風で、素早く自分の提灯を倒して消した。
はい、私は。
と彼はどもった。
私は馬屋係の小物でございます。
こんな時刻に何をしているのだ？
はい、それが今まぐさを。
何？はっきり言ってみろ。
侍はこっちへ近寄ってきた。
今自分まぐさをどうするんだ？貴様、うろんなやつだぞ。
姿平野はおどおどと立った。侍はこっちへ来いと叫んだ。姿平野はますます恐縮し、身を縮めてそっちへ行った。侍は提灯を上げて面体を調べようとした。その時姿平野の右手が伸び、侍の尾中、目と目の中間をはっしとついた。侍はのけざまによろめき、提灯を手から飛ばした。姿平野は飛びかかって、もう一度尾中を叩き、
足柄をかけて押し倒すとともに、
襟を取って締め落とした。かなりな手際に見えたが、もちろん姿平野がそれほど強いのではなく、巧みに不意をつき、それが成功したものであろう。相手を締め落としたとき、姿平野は体中に冷たい油汗をかいていた。五、約二時間の後、まぐさ小屋の外に人の足音がした。姿平野が引き戸の隙間から覗くと、暗がりの中にこっちをうかがっている黒い人影が見えた。伊坂十郎太らしい。姿平野はそっと引き戸を開けて名を呼んだ。
ああ、無事でしたか。
と十郎太が寄ってきた。
中が真っ暗だもので何かあったのかと思いました。
ありましたよ。しかしそっちの守備は、
みんな来ました。
十郎太は後ろへ振り返って手を振った。そうして暗がりから現れた五人の若侍と一緒に、素早く小屋の中へ入って、引き戸を閉めた。
火打ち袋を出してください。
と姿平野が言った。
さっきちょいとしたことがあって提灯を消したんです。ああ、そこに人間が転がってますから気をつけてください。
五人の中の一人が火打ち袋を出した。姿平野は出来事を語りながら提灯をつけ、それで片隅を照らしてみせた。後ろ手に縛られ、猿ぐつわをかまされて、二人の侍が転がっていた。手を縛ってあるのは、彼ら自身の刀の下げを出し、口に詰め込んだのは、干し草であった。二人ともすでに息を吹き返し、恐怖の目をいっぱいに見張ってこちらを見上げていた。
二人もですか?
と十郎太が言った。
別々にですよ。
と姿平野が答えた。
第一号はそっちの痩せた方で、こっちのは半時ばかり遅れてきたんです。きっと第一号が見回りに出たまま戻らないので探しに来たんでしょうな。
すると、また来るかもしれないな。
そうありたいもんです。
と姿平野が言った。
久方夫人と霊場についているのが二人、ここに二人とすると、門を監視している二人の他に、邸内にもう一人いるはずですからね。こいつが探しに来てくれればずっと手間が省けるわけです。
みんな抑えるつもりですか?
それが第一着手です。しかし、そちらの方々に紹介していただきましょうか。
十郎太は彼を五人に引き合わせた。寺田文治とその弟の音三郎はよく似ていた。兄よりも音三郎の方が背丈も高く、筋骨もたくましいようだが、むっとした顔立ちや切り口上な言葉つきなどはそっくりであった。川原源内は、やや肥えた小柄な若者で、目や口元に愛想のいい微笑をたたえているが、その微笑はむしろ短気で手の早い性分を表しているように見えた。安川栄之助は色が黒く、目が大きく、毛深い立ちと見えて、口の周りから顎から両の方まで、怖いザラザラした髭が生えていた。
彼は毎朝きちんとカミソリを当てるが、日が暮れる時分にはもうそんな風に伸びるのだそうで、夜になって人と会う時などは、夕方はもう一度剃らなければならないということであった。関口平次郎は、ふっくらとした丸顔で、好人物らしい可愛い目をした、まだ子供っぽさの抜けない若者だった。
こいつら切っちまったらどうです?
紹介が済むのを待ちかねたように、川原源内が、微笑したまま、二人の捕虜を指さしながら言った。
いや、待ってください。
姿平野は首を振った。
その二人には何の罪もないし、自分でしていることの意味も知ってはいない。また、その二人に限らず、今度のことではできる限り殺傷沙汰は避けることにしましょう。切るのは三種会だけということですか?いや、その三人もです。
と、姿平野が十郎太に言った。
法の裁きなしに人を切れば、こちらに利があっても咎めなしには済まない。幾人かの者は責任者として、それは覚悟の上ですよ。
寺田文治が遮って言った。
我々は初めから神明を捨ててかかっているんです。しかし、不必要に死ぬことはない。
それがいけないんだ。
と川原源内が言った。
そういう考え方をするから敵に先手を取られたんだ。あいつらは法を無視し、不義無道を平然とやっている。範疇の非難の声にも領民の愛想にも耳を貸さない。もはや力で倒す他に手段がないから我々はやるんだ。やるべきことは断固としてやろうじゃありませんか。
しかし、不必要に死ぬことはない。こう言いながら、姿平野は頭の中で考えていた。
これは抑えなければならない。
もしここで殺傷沙汰を起こせば、後で必ず責任を問われる。まずく行けば切腹ぐらいはしなければならなくなるかもしれない。そうすると、自分の目的もどうなるかわからない。この藩に仕官しようという本来の望み。それはもう確定的だと思う。が、危なくなる。ここでなんとかこの連中の決起を抑えなければダメだ。こう考えながら彼は言った。
なぜ不必要かというとですね。彼らはすでに自分の首に縄を巻きつけている。私どもはただその縄の端を捕まえればいいんです。もっと具体的に言ってください。
彼らは久方さんを拉致した。
と姿平野は言った。
おそらく罪を久方さんに転嫁するつもりでしょう。諸刑も伊坂さんから聞かれたと思うが、官物どもは押収していった書類を悪用し、久方さんを脅迫して罪状の告白書を書かせるのだと思う。そこで私どもが久方さんを奪い返せば、それだけで彼らの罪は暴露するわけです。
奪い返せますか?
難しいな。
安川猿之助がゴリゴリと顎の髭をさすった。
これが久方さんを取られない前ならいいが、何しろ久方さんという人質を握られているからな。いや、まあ、聞いてください。こうなんです。
姿平野は自分の計画を語った。敵は伊坂十郎太が江戸へ行ったものと信じている。そこで、十郎太は江戸へ行ったのではなく、城下にいて同志を集め、関心中殺の密謀を巡らしている。某日某国。一味は某所で会合を開いているということを敵に知らせてやる。敵は必ずその某所へ押し寄せるだろう。その隙にこちらは久方清兵衛を奪い返す、というのであった。
しかし、
と関口平次郎が言った。
我々が密会しているということを知らせて、果たして彼らが引っかかるでしょうか。
無論内定させるでしょう。
と姿平野は言った。
だから、ここにいる六人と他の四人、森島、八田、広瀬、島口の諸兄も一緒に姿を隠す。つまり、全部がここへ集まるんです。
彼らは密告された10人の罪否を内定するでしょう。そしてその全員がその家にいないとすれば、某所で集合しているという密告を信ずるだろうし、即時に一網打尽の手を打つに違いないと思う。どうでしょう、皆さん。
六。伊坂十郎太がまずうなずいた。彼は姿平野の計画を素早く検討したらしい。しっかりとうなずいて、それでやろうと言った。
事態はこの通り一刻を争うし、他に適切な手段もなさそうだ。この一手でやることにしようじゃないか。
姿平野は他の者の様子を伺っていたが、誰にも依存はないようであった。そこで彼はみんなに座るように頼み、自分の計画を書き留めた領紙を開いて、これからの行動を詳しく説明した上、その担当者を定めた。その一は、廷内に残っている五人の見張りを捕らえ、久方清兵衛の所在を白状させること。その二は、森島中太、広瀬半六、八田増太郎、島田尊平らを呼び集めること。その三は、密告状を投じて敵の動きを監視することなどで、第一は即座に七人全部が協力してやり、次に手分けをして第二、第三をやるという順序であった。この相談がほぼ終わったとき、小屋の外にひたひたと乱れた足音がし、伊坂様という女の声が聞こえた。姿平野が提灯を隠し、みんな総立ちになった。十郎太はつぶてのように飛んで行き、引き戸を開けて外を見た。二人の女がすぐそこまで走ってきてい、その後ろから幾人かの侍、一人が提灯を掲げて、たちが追い詰めてくるのが見えた。夜明けが近いと見え、空がぼかしたようにほの白くなり、そうして小雨が降っていた。そのごくほのかな薄明かりで、走ってくる女の一人が小磯、もう一人が千鳥であるのを、十郎太は認めた。
寺田、来てくれ。
と彼は叫んだ。
キャツラだ。
そして外へ飛び出した。飛び出すとき刀を抜くのが見えたので、姿平野も寺田文治に続いて出ようとし、そこへ駆け込んできた二人の女性と危なくぶつかりそうになった。
この人たちを頼みます。出ないでください。
彼は残った四人にそう怒鳴って、寺田文治の後を追った。追ってきたのは三人で、姿平野がそこへ行った時には、すでに一人は倒され、他の二人も十郎太と文治の前に動けなくなっていた。
大丈夫ですか？
姿平野は馳せつけながら聞いた。
キリはしないでしょうな。大丈夫です。
と十郎太が答えた。
声を立てるなよ。
寺田文治は刀を突きつけたまま、相手に言った。
黙ってまぐさ小屋まで歩け。騒ぐと切るぞ。
十郎太は二人から刀を奪い、落ちている提灯を拾おうとした。他の見張り人に見つかっては悪いと思ったのだろう。姿平野は倒れている一人を引き起こそうとしながら、そんなものはいいでしょうと言った。
残っているのは二人だけだから、すぐにやってしまおうじゃありませんか。
十郎太はうなずいた。姿平野は倒れている男を引き起こして肩に担いだ。さして大きな体ではなかったが、気絶しているのでひどく重い。文治と十郎太は二人を追い立てながら。
彼らはまぐさ小屋へ戻った。
そうしてすぐにその三人も手足を縛り、猿ぐつわをかませたが、残っているのは正門の二人だということが、小磯の証言で分かったので、 十郎太と姿平野を除いた他の五人が、すぐに小屋から出て行った。五人が出て行くと、十郎太は提灯を持って、千鳥のそばへ行った。千鳥は干し草の束に腰をかけ、小磯にもたれて泣いていった。
さあ、話してごらん。どうして逃げ出したんだ。
十郎太が言った。千鳥は涙を拭きながら十郎太を見た。十郎太はそこへかがんだ。千鳥は事情を語り出した。彼女は17歳という年よりも子供っぽく見える。背丈も高いし体も成熟しているが、目鼻立ちのおおらかな丸顔や、伸びやかな身ごなしや、甘えたような言葉つきなどに、あどけないと言いたいくらいな、ういういしさが匂っていた。
え？おばうえが自害？
十郎太が叫んだ。その仰天したような声を聞いて、姿平野が振り向いた。
いえ、
と千鳥が言った。
そうするはずだったんです。母が自害をして、見張りの二人が騒ぐ隙に、私が逃げ出す約束だったんです。それが、私がまごまごしたものですから、すぐに見張りの者に見つかってしまいましたの。
逃げ出してどうするつもりだった？
小磯と二人であなたの後を追うつもりでした。
乱暴なことを。
と十郎太が言った。
そうすると、おばうえは自害なさらなかったんだな。
でもわかりませんわ。私の逃げた後で自害したかもしれませんし、失敗したのでやめたかもしれませんし。
冗談じゃない。
と十郎太は飛び上がりながら言った。
泣いている暇にどうしてそれを先に言わないんだ。
そして彼は小屋の外へ飛び出していった。千鳥はまた泣き出した。姿平野は彼女が濡れたままの旅肌しなのを見て、小磯に旅を脱がせておあげなさいと言い、そばへ行って自分の名を名乗った。
旅を脱いだらよく拭いておくんですね。
風邪をひきますから。
と姿平野は言った。
もう泣くことはありません。お父様を救い出す手はずもついているし、間もなく無事に収まりますよ。実に世の中は不思議なものだと思うんですが、伊坂さんが戻ってきたのは私と出会ったからでしてね。その出会った元はといえば、私が死ぬほど空腹だったからなんです。恥を話さなければ理が通らないと言いますが、お聞きになりたいですか？
千鳥はいぶかしそうにこちらを見た。その目には涙が溜まっていたが、姿平野の話を聞いているうちに、目鼻立ちのおおらかな顔が自然とほぐれ、十郎太が本気になって解釈しようとしたというところまで来ると、あどけない唇に微笑が浮かんだ。しかし、彼の話が終わらないうちに、十郎太が、久方夫人を連れて戻った。
まあ、お母様。
千鳥は叫び声を上げて、母親の方へ両手を差し伸ばした。おのじょは静かに入ってきて娘のそばへ寄り、娘の手を握りながら、干し草の束へ腰を下ろした。お母様はここへ入るの初めてよ。おのじょは小屋の中を眺め回しながら言った。干し草がよく匂うこと。お母様はこの匂いが大好きよ。あなたお怪我はなくって、千鳥さん。
ええ、お母様。
千鳥は母の腕のところを撫でながら言った。
もうちょっとで捕まろうとしたとき、十郎様が助けに来てくださいましたの。
聞きましたよ。
それから十郎様たちは、お父様も助け出してくださるのですって。
それも今聞きました。と、おのじょは、また小屋の中を眺め回した。干し草っていつもこんなによく匂うものかしら。
ええ、いつも匂いますわ。私、時々入ったことがあるけれど、いつだってこの通り匂っていますわ。ねえ、十郎様。
十郎太は咳をし、聞こえないふりをして、五人の捕虜たちを司祭らしく点検した。久方夫人はいぶかしげに娘を見た。
あなた、こんなところへお入りになったの。
ええ、そうよ、お母様。と千鳥は言った。ここは昼間でも薄暗いし、誰も来るものがなくって静かでしょ。それで、干し草の上へ横になると、体がふわっと沈むような、浮いているような気持ちになって、そして、草の甘い匂いに包まれたまま、うっとりと眠くなってしまいますの。ねえ、十郎様。
あら、十郎さんもご一緒だったの。
七。ええ、もちろんよ、お母様。千鳥はうなずいた。向こうでまた十郎太が咳をしたが、彼女は続けた。私一人でなんか来られやしませんわ。いつでも連れてきていただきますの。一度なんか私、十郎様のお腕を枕にして、本当に眠ってしまったことがありますわ。
まあ、呆れた。あなたそうして、起こされるまで泳ってらしたんでしょう。
いいや、お母様。まさかいくら千鳥だって。
姿平野は戸惑いをした。母親も娘ものんびりしたものである。この切迫した状態の中で、男性と二人きりで干し草小屋へ隠れたなどと、平気で告白する娘も娘だし、それを聞いてそう驚きもせず、格別叱ろうともしない母も母である。育ちが違うんだなと、姿平野は思った。これはのんびりどころではない。むしろ見やびた趣というのだろう。
これは、一家そろって日々平安だ。
姿平野は心の中でそうつぶやいた。母子の対話は帰ってきた寺田たちによって中断された。彼らはやや強い降りになった雨の中を、守備よく捕らえた正門の二人を引いて戻った。用心のため、後へ安川栄之助を残したそうであるが、これで邸内にいた敵の見張りは全部抑えたわけで、七人のうち一人は前林家の小物、他の六人は皆黒藤源太夫の家臣であった。姿平野は密告書を書くために領紙を広げながら、みんなの集まる家庭の場所はどこにするかと聞いた。あまり遠くても近くても行けない。城下町からほぼ一里くらいの距離で、なるべくなら寺がいい。こういう条件で、十郎太と寺田文治が相談し、
大里村の光明寺がよかろうということになった。
光明寺なら約一里。
と十郎太が言った。
昨日私たちの通ってきた石鉢山の向こうです。
姿平野は書き始めた。十郎太は押し込められている菓子たちを解放しに行き、小磯はやはり禁足されている小物や召使いたちに知らせて朝食の支度をさせるために出て行った。寺田たち四人は捕虜を一人ずつ攻めて、久方清兵衛の所在を自白させようとした。だが、彼らは全く知らない模様であった。自分たちは五城代が連れ去られた時後に残されたので、知っている道理がないというのである。 短気な川原源内は、気味悪く微笑しながら、貴様ら正直に言わないと、このマグサ小屋と一緒に焼き殺してしまうぞ。などと脅したが、ついに聞き出すことはできなかった。侍長屋から十郎太が戻ってきた。彼は頭から雨がっぱをかぶっていた。
菓子のものを借りたのだろう。雨は今、この小屋の高い板屋根にやかましい音を立てるほど降り出し、しかも、地雨のようであった。雫の垂れるカッパを脱いで、十郎太がこっちへ来ると、寺田文治が、ふがた氏の所在の知れないことを告げた。
こいつらは後へ残されたので、本当に知らないらしいんだ。
十郎太はひどく失望した。それが一番肝心な点である。叔父を救い出すことが第一の目的なので、その所在がわからないとなると、こっちは行動できなくなる。十郎太は濡れたわらじで地面を踏みつけながら、腹立たしそうに姿平野へ振り返った。
するとどうしますか、姿さん。ちょっと待ってください。
姿平野は吐息をついた。
一つ考えてみましょう。
十郎太はおばの方へ行った。どうやら作戦はすべて姿平野に任せたという風である。彼はおばのそばへ行って姿平野のことを話そうとした。彼女はすでに娘から聞いていたらしい。知っていますよと言ってそっと笑った。それから彼女は自害すると言ったのではなく、自害の真似をすると言ったのだそうで、だがいざとなったら自分で恥ずかしいような照れくさいような気持ちになり、どうにもそんな真似はできなかったと言って、いかにも照れたように赤くなりながら笑った。その時、姿平野がくしゃみをした。思案しながらまた鼻毛を抜いたのだろう。素晴らしく大きなくしゃみなので、みんなびっくりして彼の方へ振り向いた。
失礼しました。
と姿平野は言った。するとまたくしゃみが出た。
どうも失礼。
と彼はみんなに黙礼し、十郎太に言った。
とにかくこうしましょう、伊坂さん。
十郎太は彼のそばへ戻った。
他の四人も集まった。
姿平野は言った。
他に応急の手段もなさそうだから、まず密書を投じて彼らの動きを見るのです。
彼らがもし密会所へ人数を出すとすれば、
同時に久方さんを脱会されないような方法も取ると思う。
どうもそれは確かとは言えないようですが。と十郎太が口ごもった。
他に手はないですか？問題は時間ですからね。
こう言って、それから突然、あっと姿平野は声を上げた。彼は本能的に鼻の穴へ指を持っていったが、鼻毛を抜くのはやめ、その手を拳にして自分の額を叩いた。
なんというトンマだろう。
と彼は言った。
この俺は何というトンマのヘボ頭だろう。自分で自分を忘れているとは呆れ果てたものだ。何かあるんですか？この私ですよ。
と姿平野は言った。
私自身が密書になるんです。
みんな怪訝な顔をした。こうですと彼は続けた。
私はご覧の通り、おは打ちからした姿です。この私が黒富士邸へ行って密告するんです。宿賃がないので寺の縁下に寝たと言ってもいいでしょう。そこで密会しているあなた方の密談を聞いた。耳に挟んだ名前はこれこれ。どうです。これなら間違いはないでしょう。
十郎太は寺田に振り返った。寺田文治は珍しく微笑したし、他の三人もうなずいた。
では、それで計画を立て直しましょう。
姿平野は、書きかけの密書を引き裂いた。新しい計画はこうである。彼は黒富士源太夫に会って密告する。座敷へ通されるだろうから、源太夫や家内の様子で、久方清兵衛がどこに押し込められているかわかるだろう。もし他の場所だったら、自拠して出て知らせるし、 邸内にいると分かった場合には、乱暴だが、火をかけて火事を起こす。その煙を認めたら、重老太たちが踏み込んでくるという手順であった。姿平野はこれを二度繰り返して説明し、みんなはよく了解した。待機する人数は20人。その時の条件で、どっちへでもすぐ動けるように、三老神の屋敷の中間にあたる、日の実の辻へ伏せておき、三老神それぞれの屋敷に見張りの者をつける。最後に、相当の時でもできる限り人を障害しないということが約束された。川原源内と寺田音三郎は、人を障害しないという点が、ひどく不平そうであった。
やむを得ない場合はいいですよ。
と姿平野は譲歩した。
ただし、その時でも足くらいにしておいてください。これはあなた方自身のためでもあるんですからね。
小磯が朝食の支度のできたことを知らせに来た。久方夫人はここで食べたいという。マグサ小屋がすっかりお気に召したらしい。それでは握り飯にして持ってこようということになった。
私は食べずに出かけます。
姿平野はこう言って小磯を呼び止めた。
かなり空腹ですが、空腹の方が放浪者らしく自然に見えるでしょう。一つ捨てるようなボロ傘と、放火用の綿を頼みます。古綿でいいですから、灯油をしとませてね。火打ち袋は伊坂さんのを借りて行きますよ。
小磯が去ると、寺田文治が弟を呼んだ。
お前と関口とで森島や広瀬を呼びに行け。
と文治は言った。
八田と島口の四人にすぐここへ来いとな。二人で分担してやるんだ。
音三郎はうんと言って関口を見た。関口平次郎はうなずいて元気に立ち上がった。姿平野は袴の紐を締め直しながら、一昨夜、相川の柊木屋で髭を剃らなければよかったと思うのであった。八。約半時の後、姿平野は黒富士邸の庭先に立っていた。かなり広い庭で木が多く、排石の模様などもなかなか凝ったものである。ツツジに囲まれた池があり、そこでは鯉が産卵期なのだろう。しきりにバチャバチャと騒いでいた。
作法は知らぬやつだ。これで大抵人間がわかる。
彼は心の中でそうつぶやいた。だがそれは公平ではない。彼の姿は古事記と区別がつかなかった。しまめもわからないほど古びて継ぎだらけの赤じみた着衣、破れたボロ傘、すねまで羽の上がったわらじばきの泥足。これでは庭へ回れというのが当然かもしれない。それは姿平野も認めるが、しかもやはり承服できない。たとえ古事記のように落白していても、侍は侍である。ご主人の大事についてというものを、庭先へ回すというのは無礼である。
これだけでも黒富士というやつが品性劣等だということを証明している。
と姿平野は、口の中で言った。
これはよほどうまく持ちかけないと、座敷へは通さないかもしれないぞ。
廊下へ白髪頭の老人が現れた。少しばかり腰が曲がっている。着物も粗末だし、袴はしわくちゃであった。一目で家父だということがわかる認定で、まさしくその通りだった。そこで姿平野は、本気に腹を立てた。
私はご主人に会いたいと申し上げた。
と彼は尖った声で言った。
ご主人のお命に関わる大事だからわざわざ参ったので、ご主人に会えないのなら帰ります。
なに、こっちはどうでもいいことなんだ。
彼は雨の中へ出て行こうとした。カフは慌てて呼び止めた。一命に関わるというのを聞き捨てにはできないだろう。しばらくと言って、曲がり気味の腰をもどかしそうに奥へ去った。姿平野は唾を吐いた。それからふと、自分が本当に腹を立てているのに気がついた。真実黒富士玄太夫のために来てやったような錯覚にとらわれたらしい。姿平野はなんと、とつぶやいて苦笑した。小物が戦足の道具を持ってきた。カフが現れて奥へ通れという。姿平野は足を洗い、袴の裾の羽を払い、肩から旅能を取り、刀を出して右手に持ちながら広縁へ上がった。案内されたのは六畳ばかりの暗い部屋であった。そこで形式だけの坂が出た。
薄くてぬるい茶に、カビの生えたような内物である。
姿平野は茶を一口すすっただけで、あとは手を出さなかった。彼は両手を膝に重ね、心を沈めて、脇玄関から庭、広縁からその部屋へ来るまでの建物の配置を頭の中に書き留めた。四半時ほども経ってから若侍が現れて、こちらへと言った。姿平野はちょっと考えたが、旅能の脇へ刀を置いて立った。
中廊下を少し行き、
一度左へ曲がって、八畳の明るい座敷へ通された。そこはさっきの庭とは反対側に面しているらしい。開けてある障子の向こうに、石灯籠などを配した内庭を隔てて、土蔵が三棟並んでいる。多分武庫だろうと思ってぼんやり見ていると、真ん中の土蔵から中年の侍が出てきた。その侍は手籠のようなものを持っていたが、出てくるとそれを下に置いて、土蔵の観音開きを重そうに閉め、それから今置いた手籠のようなものを持って、雨の中を、飛ぶように去っていった。彼がぼんやりとそんな景色を眺めているところへ、黒富士玄太夫が出てきた。年は四十三し、肥えてはいるが、引き締まった精悍な体つきだし、眉の太い、目の大きい、厚い唇をきつく結んだ顔つきも、精悍に見えた。玄太夫は座ると同時に返しを出し、カッと喉を鳴らして唾を吐いた。その時六時を知らせる時計の音が聞こえた。玄太夫は話を信じた。その顔の表情の変わったことで、話を信じたことが明瞭に分かった。
伊坂と言いましたか。
玄太夫は膝の上の手をぎゅっと握った。
そんなはずはないのだが、名前は何と言いました?
名は言わなかったようです。何しろ縁の下で聞いていたものですから。
と姿平野は言った。
後から来た一人が江戸へ行かれるのではなかったのかと聞いていましたが、これは寺田という男のようでした。
他に聞かれた名がありますか?
うろ覚えですが、そうです。広瀬、島口、それから、
と姿平野は首をひねった。
安田、いや、安川でしたかな。寺田というのは二人いたようです。それと、
関口とか、八田などという名も聞こえました。
記憶違いがあるかもしれません。呼び合う声で数えたのは15人でした。
玄太夫の片方の膝が上下に動き出した。
すると、
と玄太夫が言った。
つまり、伊坂が江戸へ行くと見せて光明寺へとどまり、そこへ同志の者を呼び集めたということですね。
私の申し上げた生命にお心当たりがありますか？
ある。
全部ではないが三子心当たりがある。
では人をやって在不在を確かめてください。
と姿平野は言った。私は彼らが手分けをして、こなた様をはじめ、中島前林のお三方を中殺すると聞いたのですから、現在その連中が家にいなければ、事実だということがお分かりになるでしょう。 源太夫は鈴を鳴らしながら聞いた。
彼らは日時を申していたか。
昨夜半の話で明後日と言っていましたが、今日の夜にはさらに人数を集めるように聞きました。
若侍が廊下へ来てかしこまった。源太夫は領主と硯箱を持ってくるように命じ、それが来ると、姿平野に聞きながら、九人まで名を書き、この者たちの在否を至急に確かめさせろと言って、若侍に渡した。
はなはだ宦官の至りですが、
と姿平野が言った。
昨日から食事をしておりませんので、誠に申しかねるが、朝食の地層に預かりたいのですが。
源太夫はこちらを見てうなずき、今支度をさせるからと立っていった。9。間もなく若侍が戻ってきて、また元の六畳へ彼を連れ戻した。そうして食前を出されたが、麦ばかりのようなどす黒い飯に、冷えた味噌汁と漬物だけで、その汁にも千切り大根のかけたのが三つしか入っていなかった。姿平野はまた腹を立てた。
食い残しじゃないか。
と彼はつぶやいた。
なんという無礼なケチ臭い家だろう。
だが空腹には勝てない。腹を立てながら食べ終わったが、この間に家の中がざわざわし始めた。表廊下をしきりに行き来する足音や、人を呼び立てる声などが聞こえた。
もう俺のことなんぞほったらかすか。そうだろうな。
と姿平野は、独り言を言った。
それならこっちは一つ。
彼はしばらく物音を聞き定めてから、立ち上がってそっと中廊下へ出た。九方城代がここに監禁されているかどうか、いるとすればどのあたりの座敷か。
中廊下の左右を眺めた。
人の来る様子はない。彼はさっきの八丈間の方へ歩いて行った。そちらが奥で、ずっと座敷が続いているらしい。
だが、内庭の見えるところまで来ると、
不意に右手の襖が開いて、中年の侍が顔を出した。
誰だ？
とその侍はこっちを見て、それから仰天したように怒鳴った。
貴様何者だ？
手洗いに参りたいのだが。
何手洗いだと？
相手は出てきて、つかみかかりそうな勢いで叫んだ。
貴様どこから入ってきた？こんなところで何をしている？
これ、渡辺はいないか？
その侍のわめき声で、向こうから若侍が飛んでき、それが渡辺というのだろう。彼のことを説明した。中年の侍は納得したが、むやみに歩き回っては困ると言い、若侍に手洗い場へ案内しろと命じた。
ひどく物々しいですな。
姿平野はこう言いながら、若侍の表情を盗み見た。
何か奥に秘密でもあるようじゃありませんか。今客が来たのです。
若侍は答えた。
ご老職がお二人、何かご内談があるようですから。こちらです。
姿平野が手洗いから戻るまで、その若侍は待っていて、彼を元の六畳へ連れ戻した。食前はそのまま置いてあり、
茶を持ってくる様子もない。
確かにあの奥の方に何かある。
彼はこう思った。無論、それが直ちに久方の存在を示すものではないかもしれない。そうだと考えるのは早合点だろうが、あの中年の侍の仰天したような素振りから察すると、確かに何かあると見ていいように思えた。来客の二郎職とは、中島弥五郎と前林久之進に違いない。そして源太夫が二人を呼んだのは、寺田たち九人の者が不在であること。したがって大里村の光明寺に徒党が集合しているという密告が、信じられたことを証明するであろう。
彼らは売ってを出すに相違ない。
姿平野は少し焦り出した。
彼らが光明寺へ売っての人数を出したら、すぐにこっちの行動を始めなければならない。
それにはぜひとも久方氏の所在を探知する必要があった。
あの三郎職の話が聞ければいいんだが、
と彼はつぶやいた。
三人の階段の席へ出られれば、何か戸口がつかめるだろうが。
彼はその他に手段はないと思った。そこでまだ言い残したことがあるからといって、取り次ぎを頼もうと決心したとき、折よく一人の若侍が入ってきた。これはあの渡辺という男よりずっと若く、不愛想な膨れ面で、大きな手籠を持っていた。
お済みになりましたか?
と若侍が言った。
よろしければ片付けます。
食膳を下げに来たのである。済んだというと、手籠をそこへ置き、食器をその中へ入れた上、膳を持って出て行った。姿平野は、取り次ぎを頼もうとはしなかった。彼は目を半眼にし、少し口を開けて、壁の一部をじっと見守っていた。
俺は盲人だ。
と彼はつぶやいた。
あの中年の侍が土蔵から出てきたとき気がついていいはずだ。そうではないか。あの手籠が食器を運ぶためのものだということは、たった今わかったのだからな。
姿平野は手をすり合わせた。さっき中庭を隔てて見た情景がありありと目に浮かんでくる。三頭並んだ土蔵の真ん中のそれから中年の侍が手籠を持って出てき、後を閉めて雨の中を立ち去った。その手籠は今目の前で見たのと同じもののようである。まさしく、中年の侍は土蔵の中へ食事を持って行ったのだ。
俺は盲人だ。
と姿平野はつぶやいた。そしてニヤニヤと微笑した。
だが、運のいい盲人だ。幸福な盲人と言ってもいいかもしれない。あとはただ一つ。
売ってを出したことがわかったら、
一つ。
その部屋には六尺の戸棚があった。彼はそっとそのからかみを開けてみた。上下の段にきっちり布団が重ねてある。客用のではない、家臣たちの使う予備のものらしい。彼は旅能から油綿の入っている油紙包みと火打ち袋とを取り出して、いつでも使えるように、旅能の下へ隠しておき、それからそこへ横になって、この家の動静に耳を澄ませた。約半時ばかりのち、裏手と思われるあたりで、馬を引き出す気配や、多数の人々の立ち騒ぐ物音が聞こえた。馬もかなりな頭数らしく、稲鳴きや蹄の音が、右往左往するようであった。姿平野はじっと横になっていた。廊下を足音が近づいてきて、この部屋の襖を開ける者があった。 それでも姿平野は動かなかった。旅能を枕にして、じっと眠ったふりをしていた。襖はすぐに閉まり、足音は廊下の向こうへ行った。やがて牙の者たちの出て行くのが聞こえた。重々しい蹄の音が一体になって、この屋敷の外を右から左へ回り、そうしてたちまちのうちに遠く、はるかに遠く消え去った。姿平野は起き上がり、包みを開けて油綿を出した。彼は用心深くやった。火打ち石は戸棚の中で打ち、油綿をよくほぐして、両端に火をつけた。火はなかなか燃えつかなかったが、油紙へつけてやると燃えついた。それを上段の布団の上に乗せ、さらに戸棚の天井の板を外して斜めにし、その板から天井へ燃え移るようにした。油紙は景気よく炎を上げ、油綿もくすぶりながら、赤い炎の下をチロチロと広げた。戸棚の中はたちまち油臭い煙で充満したが、その煙は天井の板を外した穴へすいすいと吸い込まれてゆく。姿平野は、その火が板に移って天井へ燃えつくのを待っていた。だが突然襖が開いて、あっと叫ぶ声がした。さっき寝ているのを見に来たから、そっちの方は安心していたので、襖の開くまで人の来たことに気がつかなかったのである。
どうしたんです、その煙は。
姿平野は、からかみを閉めながら振り返った。部屋の中にも思ったより多く煙が漏れていた。その煙越しに、渡辺という若侍の立っているのが見えた。
何です?火事ですか?
こう叫びながら、若侍が入ってこようとした。姿平野は、そこにある刀を取り、引き抜いて相手の前へ突きつけた。
声を立てるな。
と彼は言った。
こっちへ入ってその襖を閉めろ。騒ぐと切るぞ。
若侍は飛鳥のように飛び抜き、火事だ、と絶叫しながら廊下を走っていった。姿平野は煙にむせながら、刀の下げを外してたすきにし、袴の桃立ちを絞った。戸棚の中では天井板のパチパチと焼けはぜる音がし、からかみの隙間からは濃密な煙が溢れ出てきた。彼は火打ち袋と旅能を持って、コンコンと咳きながら廊下へ出た。廊下の左手から三人ばかり、血相の変わった侍たちが走ってきた。姿平野は右へ、奥座敷の方へ走り、中庭へ飛び出した。三人は追ってこなかった。火事だとか、水だ水だという叫び声が聞こえる。もちろん火を消す方が大事だろう。姿平野が石灯籠のところで振り返ると、屋根と庇の間から灰色の煙が吹き出して、雨の中へとたなびき流れるのが見えた。
これならわかるだろう。
彼は煙を眺めながらつぶやいた。
雨が邪魔だが、このくらい煙が上がれば外から見えるに違いない。
廊下は人の駆け回る足音や、わめき叫ぶ声でもみ返している。姿平野は、土蔵の方へ振り返った。すると、例の真ん中にある土蔵の前に中年の侍がいて、観音開きを開けようとしているのが見えた。姿平野は、あっと言って走り出した。疑う余地はない。彼らは大事出退と見て、その中にいる人物をよそへ移すか、またはその場で片付けるつもりだろう。姿平野は、
走りながら旅能と火打ち袋を投げ出し、
待て、その蔵に手をつけるな
と叫んだ。相手はこっちへ振り向いた。そしてさっと飛び抜いて刀を抜いた。姿平野は踊りかかった。抜いたまま持っていた刀を上段に振り上げ、走っていた勢いで真っ向から切りつけた。相手は大きく脇へかわした。姿平野は、無論相手を切るつもりはない。伊坂十郎太たちが打ち入ってくるまで、その土蔵を守っていればいい。相手にかわされた彼は三軒余り駆け抜け、追い打ちに備えて刀を横に払いながら振り返った。ところが、振り返った途端に足が滑り、前のめりに激しく転んだ。羽を着ようとして目を上げると、意外に近く、相手の殺到してくる姿が見えた。相手は大喝したらしい。声は聞こえなかったが、口と両目をいっぱいに開け、充血した顔に歯をむき出し、そうして刀を打ち下ろしながら踏み込んでくる。その姿全体が、こちらの目にはほとんど十倍の大きさに見え、思わず目をつむりながら、夢中で地面の上をまりのように転げた。その時寺田乙三郎が馳せつけた。寺田と他に二人、勝ち組の若侍とで、三人はつぶてのように走ってき、怒号しながら相手を取り囲んだ。
切ってはいけない。
姿平野は立ち上がりながら叫んだ。
切ってはいけません。久方さんはその土蔵の中にいます。もうこっちのものですから。
彼は泥まみれで、口の中にまで泥が入ったので、それを吐き出しながら向こうを見た。家の中の障子が乱暴に開け放されて、伊坂十郎太と他に三人ばかり、抜刀を持って廊下へ出てくるのが見えた。
完全な成功だ。
と姿平野は心の中でつぶやいた。
俺の作戦は完璧だったぞ。
十。まさしく、姿平野の作戦は成功した。光明寺へ打ち手を出したために、黒富士邸の人数がごく少なかったのと、その少ない人数が火事を消すのに夢中で伊佐からの侵入に気づかなかったのとで、勝敗は瞬時に決定したようなものであった。火事は、部屋二つと屋根の一部を焼いただけで消された。三老職は一室に監禁し、久方清兵衛は土蔵の中から救い出された。光明寺へ行った打ち手に対しては、武者押し、演習という触れ出しで、鉄砲組、槍組、勝ち組の人数をすぐに差し向け、彼ら三十余騎の引き返してくるところを、石鉢山の切り通しで捕らえた。この式には、寺田兄弟と島口尊平、森島忠太らの四人が当たった。この武者押しの手配も、姿平野の検索であったが、彼の仕事はそれで完了したと言ってもよかった。十郎太が彼を久我太郎に引き合わせたとき、彼は謙遜で品位のある態度を示した。
いや、私の力ではございません。
と姿平野は言った。
伊坂さんたちご一同の団結した力と幸運に恵まれたおかげです。私の作戦など取るに足らぬものでございます。
それから彼は泥まみれの火打ち袋を十郎太に返した。十郎太は不審そうに、それを指でつまんで受け取った。
拝借した火打ち袋です。
と姿平野は言った。
汚したままで失礼ですが、勘弁してください。
黒富士邸を閉鎖して、菓子小物には禁足を命じた。
中島前林らの居宅にもそれぞれ手配をし、三老職は城中へ護送した。こうして、さて久方清兵衛らが屋敷へ引き上げようとしたとき、みんなは姿平野のいないことに気がついた。手分けをして邸内を探してみたが、彼はどこにもいなかった。
どうしたんだ？
十郎太はあっけに取られていった。
一体これはどうしたことだ？
十郎太は呆然と雨空の向こうへ目をやった。姿平野は脱走したのであった。彼は雨の中をしょんぼりと歩いていた。江戸へ行く道とは反対の方向へ向かって。彼は黒富士邸の庭で一度捨てたあの破れ傘を差していた。片方の手には泥まみれで空っぽの旅能を下げ、足にはやはり黒富士邸で突っかけてきたちびた古下駄を履いていた。彼は疲れている上にひどく空腹でおまけに眠かった。
これは虚栄心だかもしれない。
歩きながら彼はつぶやく。
本当は虚栄心か、偽善かもしれない。俺はそうではないと思う。俺はそんな風には思いたくない。あの火打ち袋、泥まみれの火打ち袋を拾って返したとき、こんな気持ちになったのだ。あれを伊坂に返したとき、伊坂がいぶかしそうな顔をして、二本の指でつまんで受け取ったとき、俺の中で何かが起こった。何かが。ちょっと口には言えないが、ともかく逃げ出すのは今だ。たった今ここから逃げ出せという気持ちだった。
彼の腹の中で妙な音がした。その音が何を意味するかは、知る者ぞ知るであろう。彼は情けないような顔をして、ぐっと生唾を飲んだ。
いや、虚栄心じゃない。これは虚栄や偽善じゃない。良心の問題だかもしれない。
と姿平野は続けた。
俺は恥ずかしいような、照れくさいような気持ちになった。そこが不思議なんだが。いや、俺には不思議でも何でもない。このヘボ頭から絞り出した作戦が、あんなに見事に成功したということは恥ずかしい。作戦を立て自分が行動している間はよかった。心身とも爽快に緊張していたが、作戦が完全に成功し、一つの齟齬もなくすべてが完了したとき。そうだ、俺は錯覚と恥ずかしくなり、いたたまれなくなった。どうしてそこにいられるか。ことが完了した以上、俺は余計な人間じゃないか。あとは、そうだ。はっきり言おう。あとは俺の功績が計算される番だ。俺はそれを願っていなかったろうか。俺は初めからそれを願っていた。俺は初めにこの鶴は離さないぞと思った。俺はその鶴を物にして仕官するつもりだった。万事が完了したとき、それがはっきりと浮き上がってきたんだ。となれば、俺の両親としてそこにいられる道理がない。これは侍の両親の問題だ。
疲れ切って空腹で死ぬほど眠いにもかかわらず、姿平野は高邁な感情に包まれていた。精神もすがすがしく爽やかであった。もっとも腹の中のことは別である。腹の中では、もうずっと前から、全く違う声が彼を非難していた。くうくうくう、この虚栄心の強い偽善者め、とその声は言うのであった。
貴様、空腹のあまり切腹の真似までしたじゃないか。何が侍の良心だ。貴様は十分に役立ったし、士官は確実に目の前にあった。
くう、くう。
さあ、戻れ。すぐ十郎太のところへ戻れ。士官するのが照れくさいのなら約束の金だけでも借りろ。あの男の紙入れの中にはお前に約束した金があるんだ。さあ、戻って行け。
頼むから戻ってくれ、お願いだから。
と、腹の中の声は続けるのであった。
こんなに空腹で無一物でどうするんだ。俺は嫌だぞ。こんなに腹ペコで何が高米だ。俺は嫌だ。嫌だ嫌だ嫌だ。やい、この、何か食わせろ。やい、何か食わせろ。
姿平野は唇を曲げて立ち止まった。頬がかゆいので手でこすると、乾いた泥がポロポロと落ちた。彼は自分の体を眺め回し、半ば乾いた泥まみれの、くるびてつぎはぎだらけの着物や袴を見、やはり泥だらけの素足に履いた古下駄を見た。
腹の中でまた泣き音がした。
それは馬蹄の音のようであった。姿平野はドキリとした。彼の名を呼ぶ声が聞こえるのである。
腹の中の泣き音から馬蹄の音が分離し、
彼の名を呼ぶ声がはっきり聞こえたからだ。彼はドキリとしながら振り返った。伊坂十郎太が馬を飛ばしてきた。傘もカッパも着ず、鞭を上げて懸命に飛ばしてきた。馬蹄の上げる雨水のしぶきが、その時ほど爽快に、また頼もしく見えたこと。姿平野にとってはなかった。
どうか戻ってください、姿さん。
乗りつけた馬から飛び降りると、伊坂十郎太は懇願するように言った。
いや、わかっています。
と十郎太は息を弾ませながら言った。
あなたがどうして立ち去られたか。私にはよくわかっています。しかしそれはいけません。あなたのお気持ちはあっぱれだが、それでは私どもが困るのです。
あなた方がお困りになる。
おじに怒鳴られたのです。
と十郎太が言った。
今度のことで、あなたに藩の内紛を知られてしまった。藩の内紛を知られたからには、このまま姿さんをよそへやるわけにはいかない。ぜひ戻って任官されるか、客分としてとどまってもらわなければならない。すぐ手分けをして追いつけと言われたのです。
姿平野は心の中で我知らず叫んだ。
ありがたい。これで堂々と帰れるぞ。
だが彼はできるだけ渋い顔をしてうなずいた。
なるほど。それはおっしゃる通りかもしれませんな。
戻ってくれますか？
やむを得ません。
と姿平野は言った。
ご飯の平安のためですから、戻りましょう。
そしてつい知らずお辞儀をし、十郎太を見て、もう我慢しきれずに笑いながら言った。
どうもありがとう。